今日からガラテヤ人への手紙の2章に入っていきます。パウロはこのガラテヤの諸教会、この自分たちが用いられて築かれた諸教会に、先ほど読みましたけれども、偽兄弟たち、信仰によって救われるのではなく行いによって救われる、あるいは信仰も必要だけども行いも必要だと、救われるためにですね、そう言われて混乱している教会の混乱を、本来の祝された信仰に立ち返って確立させるためにこの手紙を書き送りました。そしてこの問題はもうすでに解決済みであることを証拠として示すためにこの2章の出来事を記されています。聖書ははっきり教えているのに、それがなかなかすんなり定着しないということが今なお実は続いています。この教会でも起こっていることです。改めて神様がはっきり示されたことを確かめていきましょう。では2節を拝読してお祈りいたします。ガラテヤ人の手紙2章2節。私は啓示によって登ったのです。そして私が今走っていること、また今まで走ってきたことが無駄にならないように、異邦人の間で私が伝えている福音を人々に示しました。主だった人たちには個人的にそうしました。天の父様、今日改めて聖書の信仰による救いの教えが変わらず確かなものであることを私たちにどうか教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロは一章でこの信仰による救い、イエス・キリストの十字架と復活を信じるだけで救われるという救いは、人々から受けたのではなく、神様から、そして聖書から直接教えられたものだと、明かししました。先に信じた人たちから、もちろん受け継いだんですけれども、彼は、その遥か前から聖書について詳しく学んできました。聖書を誤って読むように教えられていましたために、キリストに教会に教皇に反対していたんですけども、それを正したのは神様の導きであると同時に聖書でした。あ、そうだったんだと、書いてあったはずではないか、どうして私はそのことがわからなかったんだろうか、そうパウロはアラビアに神の山がありますけども、そこで聖書に取り組んで確信をいただいてダマスコで伝道していました。それだけで済んでいたんですけれども、迫害が起こってダマスコの町を脱出したときにエルサレムに行って人たちと交わりを求めて、そこでバルナバとも知り合ったということが記されています。そして2章の1節に、それから15年経ってとあります。バルナバとパウロは他の弟子たちと共にエルサレムに行き、そこで諸教会の代表もまた使徒たちも集まってエルサレム会議と という教会の会議が開かれました。そこでは信仰によってイエス・キリストを信じるだけで救われるということが本当にそうなのか、ユダヤ人にとってもユダヤ人以外のギリシャ人にとってもそうなのかということを改めて確認して、誤った教えに陥らないための作業だったんです。そのことは使徒の働きの15章に記されています。そしてパウロがこのことを持ち出したのは、すでにもう確立されていることだから、改めてこの問題を蒸し返す必要はないです、混乱させられる必要はないですと告げていたのです。まず覚えましょう。パウロたちが神様に導かれて、2章の2節に啓示によって、エルサレムに行かなくてもいいと考えていた部分もあったんですけども、神様が行きなさいとそう言われたので、異邦人の宗教会を代表してパウロたちはエルサレムに行って、このことを確かめに行ったのですね。それは異邦人教会のみならず、ユダヤ人宗教会にも大切なことでした。途中、ユダヤに入っていく中で、途中の道で、クリスチャンたちに会って、遠くの外国人もイエス様を信じて救われたんですよという証をしたときに、パウロたちは、喜ばれました。そして、こんなに多くの方たちがイエス様を信じて、救われて喜んでいるということを、まず、パウロたちは証ししました。すると、かつてキリストを信じる前の、パウロと同じように、行いによって人は救われるんだという、考えが抜けきれない弟子たちが違うと言い始めて激しい議論になりました。なぜ信仰だけで救われると言えるのかということは、パウロがローマ人の手紙に詳しく記されていますし、彼の手紙でも、どの手紙でも記されています。なぜそうかと。アブラハムが義と認められた、神様に受け入れられたのは、割礼を受けるためではなく、また当然立法ができたのはもうその数百年後でしたので、立法によってでもなく、信じたその信仰を神様は義と認められたと聖書に書いてあるんです。ダビデも行いによってではなく救われた人のことを言っていると、ダビデも歌っていました。そして、モーセの律法の最後の部分、申命記には、あなた方は守れないと、この戒めについて宣言されています。守れないけれども、守れないと、もう神様に懲らしめられて、補修になって、守れないと認めた時に、守れるようになると。そう、モーセは言い残したんです。パウロは、すでにこのことを確信して、エルサレムに登りました。では、会議で実際どうなったんでしょうか。3節とから5節を読みいたします。しかし、 私と一緒にいたテトスでさえギリシア人であったのに割礼を強いられませんでした。忍び込んだ偽兄弟たちがいたのに強いられるということはありませんでした。彼らは私たちを奴隷にしようとして、キリストイエスにあって私たちが持っている自由を狙って忍び込んでいたのです。私たちは一時も彼らに譲歩したり屈服したりすることはありませんでした。それは福音の真理があなた方のもとで保たれるためでした。私たちは人がこう確信持って言えることについて言ってることにそうかもしれませんねと言ってその人がそう信じていることについてはあまりこうことを荒立てないようにという配慮があるかと思います。しかしこのことについては曲げてはいけないとパウロは固く信じて譲りませんでした。もしここで譲るならばキリストの十字架、神様が命を懸けて用意されました救いの道が損なわれてしまう。そしてかつてのイスラエルの民が失敗した、自分たちで行わなければならないというこの救いに至らない道に陥って救いの確信を祝福を失ってしまうと危惧したからでした。密かに偽兄弟が入るように行いがなければならないという教えはや考えが密かに入ってきます。それは世の中の断りがそうだからです。良いことをした人が報いを受ける。まあそういう固定観念がどうしてもあり、そして頑張った人が成績を上げると。まあそういう社会通念というのが根深いですよね。どうして私はうまくいかなかったのかと。人に聞いたら、あなたはもっと頑張るべきです。と言われてしまったり。あなたには能力が足りないから、これは無理です。まあ、そういうふうに言ってしまう世の中ですね。だから強い人は成功するし、努力する人は報われると。しかし、神様の救いは、神様に人が許されなくてはなりません。自分の罪を。そして神様が何の欠点もないというものとして私たちを受け入れなければ永遠の命には至らないんです。人間同士だったらまあまあということに行くでしょうけど、神様の間にまあまあは通じないんです。一点の曇りも許されない神様が私と一つになるということがどうしてあり得るでしょうか。罪が一つでもあったら死ななくてはいけないと神様と一緒には生きられないという清い神様を前にどうして私たちは結びつけられるでしょうか。そのためにイエス様は十字架で行かれたんですし、そのために三日目に復活されたんです。十字架はどんなに罪があっても神様が許して受け入れてくださるという証拠であり、復活はどんなに罪と死の力が強くても神様がそれに勝利させてくださるという証拠です。というわけでパウロは譲りませんでした。しかし、偽兄弟以外のクリスチャンたちは皆そうですねと、そう言って、テトス、この間コリント人の手紙でよく出てきた人物ですけども、彼は割礼を受けていませんでしたけども、割礼を受ける必要などありませんと言って受け入れられました。 第一テモテの2章6節を開いていただきますか。第一テモテ2章6節、新約聖書の419ページです。読みますね。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。イエス様がすべての人の身代わりとしてご自分を死に渡され、ご自分を与えられました。これがあるからこそ私たちは罪を許され、そして命をいただくのです。ガラテヤ人の手紙に戻っていただけますか。2章の16節、376ページの下の段です。しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なるもの、言い換えれば、生まれつきの人という意味です。肉なるものは誰も律法を行うことによっては義と認められないからです。そのことをエルサレム会議で皆認めました。さらに、この会議で全ての生徒たち、ユダヤ人たち、教会の代表者たちも、パウロがユダヤ人以外の人々、割礼を受けていない異邦人への人として神様が選んで立てられたことを認めたということをパウロは証しています。今2章を開いていますけども、6節から8節を読みいたします。そして主だった人たちからは、彼らがどれほどのものであっても私にとって問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。その主だった人たちは私に対して何も付け加えはしませんでした。それどころか、ペテロが割礼を受けている者への福音を委ねられているように、私は割礼を受けていない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペテロに働きかけて割礼を受けている者への使徒とされた方が、私にも働きかけて異邦人への使徒としてくださったからでした。エルサレム会議ではペテロがこの激しい議論の中で証言しました。異邦人、ギリシャ人も信じるだけで救われるということを神様から示されたのはペテロが先でした。彼がヨッパの港にいたときに幻が示されて、主はこう言われました。神が清めたものを清くないと言ってはならない。食べ物が示されてそう言われたんですけども、ちょうどその時にカイザリアから使わされた敬虔なローマの百人隊長コルネリオの使いが、コルネリオも神様からペテロを呼んでくるようにと、彼が救いの言葉を述べてくれるからと言って使いを使わしたんですけども、それを聞いてペテロはこのことかと思ってカイザリアに赴き、そして大勢の人を集めて待っている人たちに福音を語りました。その時に救いの印が現れたんです。彼らは皆 信じただけで救われました。そこでバプテスマを授けました。同じようなことが私たちの伝道を通してもあったんですと、パウロとバルナバがいっぱい証をしました。そして当時エルサレム教会の指導者でありました主の兄弟ヤコブが、このことは旧約聖書にはっきりと約束されていることですと言ったのです。使徒の働きの15章の16節から18節を読みいたします。新約聖書の265ページです。15節から読みいたします。預言者たちの言葉もこれと一致して次のように書かれています。その後私は倒れているダビデの狩猟を再び立て直す。その廃墟を立て直し、それを固く立てる。それは人々のうちの残りの者と私の名で呼ばれるすべての異邦人が主を求めるようになるためだ。昔から知らされていたこと、それを行う主の言葉。そう聖書に予言されていると言ったんです。神様がそう計画されて実行されたんですから、はいと受け入れるだけです。こうして異邦人も同じように福音を信じて救われる。律法を守らなければいけないとか、割礼を受けなければならないという重荷を負わせませんという宣言が文書にまとめられ、そしてパウロとバルナバだけでなく、ユダヤ教会の代表者シラスも一緒についていって、このことをアンテオケ教会、異邦人教会に知らせ、皆喜びました。付け加えとして、貧しい人々を顧みてくださいと添えられていましたけども、そのことはすでに実行してますから、改めて言うまでもないとパウロは付け加えています。もうこのことは解決済みなんです。救われるために必要なのはイエス・キリストを信じることだけです。このことで確かに雑音が入ってきます。本当にそれでいいんですかと。しかしもう解決済みです。聖書の途方もない救い、神様の途方もない清さ、それを私たちに与えるのは努力ではありません、行いではありません。イエス様が成してくださったこと、罪の許しのための十字架と、そして新しい命のための復活、その技をすでに私のためにも成してくださってますから、それを信じて受け入れますという信仰のみなのです。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物、プレゼントです。この確信を持ちましょう。こうして信じてこそ良い行いができるんです。お願いいたします。天の父様、どうか私たちがキリストを信じるだけで救われるという神様の大切な真理をしっかりと保っていけるように、私たちを守ってください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。